説教、親戚のこと、ゴーヤは育つのが早いと題しまして、新井先生です。よろしくお願いします。
先日人間の体について書かれた面白い本を見つけました。素晴らしい人体というタイトルで、このタイトルそのものはベタすぎて特に興味を引くようなものではないんですけれども、その中身が、小学生の頃に夢中になって何度も何度もそれこそ何十回も読み返した体の秘密という本、学研が出してたと思うんですが、その本に似ていて、この肉体って私たちの体について知らなかったこと、しかも私たちは特に普段気にも留めないような当たり前だと思っているこの機能が実はものすごい、高機能なものなんだという認識を新たにさせられる、へえ、なるほどというのをこう連発するような、そういう知的好奇心をくすぐられる、しかもそれを優しい言葉で書いてある、そういう内容の本でした。例えば私たちの、 この目というものについてなんですが、この目の焦点が合う範囲っていうのは実は意外と狭いということを初めて知りました。私たちの視野っていうのは、例えばですね、横はこう真横が見えるぐらい、180度から200度ぐらいの視野があるそうで、縦も120度ぐらいはあると、結構広いところを私たちはこう見ているんですけれども、ピントそのものはその中で極めて狭いところに絞って合わせているんだっていうんですね。例えばです、今賛美歌を歌いました、この礼拝の中で、その時に、楽譜と歌詞が並んでこう記されている、それを追いかけながら私たちは今賛美歌を歌ったんですけれども、両方見えているようなんですが、実は音符の部分と歌詞の部分とどちらかにしかピントが合っていないんだそうです。なのに私たちは両方を見ているような気になっている。これは実は私たちが無意識に視線をピピピピピピピって小さく小さく動かしながら、その音符の部分、楽譜の部分と歌詞の部分を行ったり来たりしているから、だからそれを両方見えているように思っている。でも実はそのたんびにものすごく微妙なピントを合わせを行い直しているっていうんです。また私たちが歩いたり走ったりするとき、私たちはその視点というか視界っていうのはぶれない、ちゃんと一点を見つめて歩き続けることができます。走り続けることができる。でもこれをビデオカメラなんかを撮影しながらもし歩いたり走ったりすると、その画面っていうのはこうブレまくるわけですね。揺れる。で見ているとそれはだんだんこう寄ってきてしまう、そんなことが起きます。最近のビデオ、スマホなんかでもそうですけども、手ブレ補正というのが非常に優秀な機能が発達してきておりますから、ブレというのもだいぶ抑えられるようにはなっています。でも人間の目のブレ補正には到底かなわない。私たちがこう顔をこう左右に振ったりした時でも、目はそれと反対側にちゃんとこう自動的に動いていく。上下左右どんなに動かしてもその一点から目を離さない、視線を離さないで動くようになっているっていうんですね。これはかなりすごい機能であります。でこういうことがいっぱい書いてある本で、まだ全部は読んでないんですが、購入したきっかけというのがございました。本屋で、おすすめの本がのコーナーに置いてあったので、それをふと手に取って立ち読みをし始めたんですが、そのたまたま開いたところで笑いが止まらなくなってしまって、恥ずかしくなったんだけど、でも続きも読みたい、そういうことで結局買うことになったんです。でその部分というのはですね、肛門というのがいかに素晴らしい機能を持っているかっていう内容だったんです。肛門というのは直腸から降りてきたものが固体か液体か気体かを瞬時に判別する。で気体なら放出する。それ以外のものはちゃんと留めておくという機能を持っているというんです。 それでもし固体と気体が同時に降りてきたら、固体だけは保持しながら気体だけを放出することができる。でこういうのっていうのは人工的に作ろうと思っても作れない極めて高度な機能なんだそうです。でそんなものを読んだら笑いが止まらなくなってしまう。帰宅後でも私はこれはすごい大発見だと思って興奮しながら妻に話をしましたら、まあ、いかにもあなたが好きそうな話だというふうに笑われました。でいやこれは笑い事じゃなくて学びなんですと。 ですからね私は永遠に少年の心を持っていると言っていただきたいというふうなお伝え方をいたしました。で昔から思ってるんですが、その何十回も本を読んだという話を最初にもしましたが、人体というのはとてつもなく複雑なんですけれども、一つ一つのそれぞれの機能というのが見事に連動してこの肉体というのを維持している、命というのを保っております。これは人間に限らず他の動物や虫あるいは植物に至るまで同じことが言えます。本当にこの命というのは不思議でならない。だから考えてみれば、全ての被造物というのは神様の栄光を表すために存在しているんだなと思わずにいられないんです。私たちは生きているだけ、ここに存在をしているだけで被造物として創造主である神様を証ししているんだと、そういうふうな思いに至るんです。でそういう中ではありますけれども、人間は分からないことを分かろうとする努力を積み重ねてまいります。まあ、体の仕組みについての研究などもそうなんですが、その仕組みを理解したいということはそういう知的好奇心の部分もあるでしょうけれども、より具体的な例を挙げれば、病気であるとか障害であるとかそういうものを克服する、誰もが求めるそういう課題というのが私たちにはあるからなんでしょう。生き物はどうして病気になるんだろう、どうすれば治るんだろう、どうすれば克服できるんだろう。人間はそういうことをずっとずっと昔から追求し続けてきました。そして本当にここ100年とかそんな間にものすごい劇的な、その成果を私たちは手にしているんです。2年前世界中を恐怖のどん底に叩き落とし、いまだ世界中を悩ませ続けているこの新型コロナウイルス COVID-19 と言われていますが、これについても日に日に研究の成果というのは形になりつつあります。ワクチンも作られました。たくさんの人がそれを接種しました。しかしまた病気の方も病気の方で新しい変化を遂げて逃げていく。そのような中であとはこう薬さえできればという思いを誰しもが持っている、そんな状況です。まあ、ウイルスが変異し続けていますから、その度にああでもないこうでもないと新しいその型に対応するために私たちはてんやわんやしています。それでも、まあ、よくぞこのウイルスという病原体っていうんですかね、その正体を突き詰めたなぁと、本当に医学や科学の発達というのは驚くばかりであります。でそういう技術といいますか、知識といいますか、まあ、そういうものも含めた進歩というもの、これは時に科学の神の領域と呼ばれるところにまで足を踏み入れることがあります。そうなると様々な議論が巻き起こります。脳死からの臓器移植なども、その技術が発表された当初は神の領域として賛否両論が渦巻いたように記憶しています。近年では出生前検査であるとかクローン技術とか、そういう命の選別や人間が命をコピーする、創造するという、そういうところで大きな議論が起きています。こういう どんな分野でも神の領域というのは命について、特に生き死にについて、こう治療というようなことではなく、直接命自体を人間がコントロールしようとすることがもたらす結果が見えないところに恐れを抱いて議論されるのではないかと、そのような想像いたします。知的欲求を満たしたい部分と、その先に歯止めが効かなくなるということ、そのことへの恐れ、それが常にせめぎ合う世界、これが医学や科学の発展分野なのでしょうか。ただ新型コロナもそうですが、そうした医学や科学の発展があればこそ問題を解決できてくるものではあります。そのような中で多くの人はこうした問題への自分なりの答えを一生懸命探しながら、でもこれが正解ですっていうのが示されない中で、いろいろ思い悩むわけです。明快な答えなんて所詮見つからないんだろう、そう思います。人間にはさまざまな欲がありますから、いろいろなものを求めます。そのことに何かしらの恐れを抱くと、これでいいのかと悩みます。でも自分自身のことになれば欲の方がきっと勝るんでしょう。結局私たち人間がしていることの良し悪しを人間自身がこうジャッジしていくということはできないんです。ですから審判というものは最後の時にキリストがなさるんだと聖書では私たちに教えているということを思い起こすんです。私たちは自分自身で自覚しているものもそうでないものも両方合わせて数々の罪を犯すと言われています。そしてその罪の清算は必ず迫られます。それが最後の審判であります。その審判は私たちが罪を犯さないではいられないという点からすると、全員が有罪であるということが決まっていると言ってもいいでしょう。そしてその罪の清算というのは死をもって償わなければならないというんです。なのに私たちは知っています。私たちの罪というのはキリストの十字架の死による贖い、そのことによってもう清算されているんだと。イエス様という全く罪のない方が十字架に挙げられて死ぬことによって、私たちの罪はあらかじめ贖われた、そのことを知っています。ですから私たちがこれを信じることによって、私たちはその罪から、その罪の束縛、肉の束縛から、あるいは裁きの恐れから解放されているんです。それはじゃあどのようにして、果たしてどのようにして証明されるのか、もしそう問われたらどう答えましょう。私たちが救われているということをどのように証明しましょう。これは知らないとしか言いようがないんです。なぜ私たちの罪はイエス様お一人の死によって贖われているのか知らない。なぜ私たちの罪が贖われて天国に行けるのか知らない。なぜイエス様の死によって私たちの罪は贖われたと信じられるのか知らない。実に私たちは何も知らないんです。と言いますか、私たちがこれまでに獲得してきたこの世的な知恵や力では、そんなことは到底知り得ないんです。そして知り得ないのに、その恵みは当然のように私たちにもたらされている。私たちはその恵みをただ一方的に与えられて受け取るだけなのであります。それはまるで麦の種が成長することを私たちには説明できないということに似ているとイエス様はおっしゃいました。農夫が種をまきます。するとしばらくして芽が出てきて葉を茂らせます。小学校の1年生は日本では朝顔の種をまいてその成長を観察します。最初に双葉が出てくる、次に本葉が生えてくる、そして伸びていく。 そういうことを学びますが、どうしてそうなるのかということを自分たちが再現できるようには教えられないといいますか、知らない。麦の栽培の場合は、日本なら秋から冬にかけて伸びてきた芽をわざと踏みつけるというような作業が行われます。霜の被害をから守ったり、あるいは長く伸びすぎること、それを防いだりする、そのことによって豊かな実りをもたらすという、そういう効果があるそうなんですが、これはきっと経験上知れた知恵であって、なぜそうなるのかという理屈を栽培する人たちは知らない。そういうものだと知っているだけで、それがどういう仕組みでそうなるのかということは知らない。言い方を変えれば知らなくていい。やがて麦は穂をつけ、実を実らせます。肥料をどのタイミングでどの程度与えるのが良いのかというようなことは知っています。経験上獲得しています。そしてそれは伝承されている。でもその仕組みがどうなっているのか、これは知らなくてもいい。知らないことで不都合があるかといえば、そんなことはまるでないんです。多く実らせる工夫、丈夫に育てる知恵、そういうものが受け継がれてさえいれば、ただそれを実行するだけで農夫は豊かな実りを獲得していきます。つまり理屈は実りに直接的な影響を与えない。知らなくてもいいんです。またからし種、これはこの種は非常に小さいのに、育つと非常に大きな大木になるというんです。大木といっても何十メートルという大木ではありません。その種に比して非常に大きいというんです。からし種という植物に馴染みがありませんから想像しにくいんですけれども、聖書の世界の人々には馴染みの深い植物のようです。そのからし種をイエス様は例えに用いますが、小さい種が大木に成長していく、これはよくよく考えればとっても不思議なことだと思われるんです。家を建てるためにたくさんの材料を集めてくる、そのことはなら納得できます、わかります。でもそういうこととは違って、種が、もう小さな種が持っている力、土の中にあるエネルギー、あるいは日の光や外部の空気やいろんなところからエネルギーをもらう、力を、助けを借りる、そういうふうにして成長していく。でもそんな知恵がなかった頃に、特に不思議に思うが思う前が、からし種は育って大きくなっていく。それはみんなが知る事実でありました。ですからイエス様はその事実を用いて、神の国はこのようなものであると説明されたんです。きっかけは小さくても、やがて大木のごとく大きな成長を遂げますよ。豊かな実りをもたらすんです。これがあなた方に与えられる恵み、神様が収穫する恵みなんだ。これが神の国なんですと、実に単純かつ分かりやすい話をされました。どちらの話も私たちは結局詳しいことやその仕組みなどをきちんと理解していなくても良いということです。なのに恵みは確かにもたらされる、私たちはそう信じます。大切なのはこの部分、麦が実るのも、からし種が大木になるのも、その仕組みを知らなくてもいいけれども、そうなるという結果を知っていればいい。知らなければ実りをもたらさないけれども、あるいは実りをいただけないけれども、だけど結果を知っているだけでいい。そしてあなた方はそうなるんだと教えられていることを知ればいい。そしてこの知るということが信じるという言葉に置き換えられるということを、私たちは心に留めておくということが必要になります。聖書において知るというのは信じるという意味なんです。私たちは成長の過程を知らなくても何の問題もありません。ただ信じて従うということが、 私たちを真に生かし続ける力になる。神様からいただいている恵みを受け取り元気になれるんだということ、ただそれだけを覚えたいと思うんです。お祈りします。主なる神様、このひとときを感謝いたします。あなたからいただくたくさんの恵みを私たちしっかりと受け止めながら、私たちが常に守られ豊かに生かされている、そして豊かな実りをもたらす存在であるということをしっかりと覚えて感謝しながら、あなたと共にこれからも歩んでいくことができるようにどうぞ導いてください。そのためにもこの困難の時に一人一人の健康を守りお支えいただきますように心からお願いをいたします。一言の祈り、尊き主イエス・キリストの御名を通してお御前にお捧げいたします。アーメン。